どうも、渡辺です。983M メンバーズクラブの、標準カリキュラムね、今、特別期間として、標準カリキュラムを、ブログの方じゃなくて、SNS の方で公開してますけどね。で、成果が出るあなたのアフィリエイトサポート講座っていう、ナレッジサーブさんの、これ優勝の、有料の講座ですけどね。その受講者さんのサポートも 983M の方でやっています。で、標準カリキュラムは、そのサポート講座の方のカリキュラムとほぼ同じなんですけどね、唯一違うのが6章の、コピーライティングについてかなり突っ込んだね、解説を、983M メンバーズクラブの標準カリキュラムの方ではやっているんですよ。で、その6章の、一通りのね、コピーライティングの基本的なことを説明する、音声と動画をアップし終わったということで、少し今日はね、のんびりしてるんですけども、のんびりついでにね、トレンドアフィリエイトの動画などちょっと見てたんですよ。でね、ふと気づいたっていうか、その思ったことがあってですね、ちょっと、そんな話をしてみようかなというふうに思ったんですね。賢者の知恵というね、動画講座を私の方やってるじゃないですか。当然皆さん見てると思うんですけども。その賢者の知恵にしても、その賢者の知恵から派生させて新しく作り、教材用にね、作っている、そのサポート講座とか、メンバーズクラブの教材とかっていうのはですね、どちらかというと、トレンド系ではないんですよ。なぜかというとね、私自身がやっていないアフィリエイトなんですね。やってないというのは昔はやってたんだけども、Google のアドセンスのことなんですけどね、昔はやってたんですよ。やってて調子良かった時期がありました。で、一番調子のいい時に Google から理不尽にも、アカウント削除されてしまったわけです。これね、非常に怖いことで、その調子良かった時のペースでいくと月に何十万も稼げるようなペースだったんですよ。これ口で言ってもね、証拠示せないとなかなか信じてもらえないとは思うんですけどもね。なんせアカウント削除されると、履歴まで消されてしまうので、お見せすることはできないんですけどね。うまくやればね、アドセンスっていうのは、確かに稼げるのは間違いないです。で、最も稼げる、ジャンルというのが、そのトレンド系と言われているものなんですよ。なので、ちょっと懐かしく思いながら、その動画を見てたんですけどね。トレンドアフィリエイトっていうのはですね、真のって言ったら変かな。要するに、量産系の SEO の一番王道を言ってるやり方なんですよ。パッと理解しづらいかもしれませんけどね。量産するならトレンド系でやるのが一番ということです。これはね、Google の方からも、ペナルティをた、えー、ペナルティされることはないと思うんですよ。ペ、あのね、いわゆる、旧来型っていうかな、ちょっと古めの SEO ってやつは、リンクスパムとかリンクファームとして、Google に目をつけられてしまいますよね。で、今はね、今はちょっと泳がされていて、なんかね、それでも僕は、SEO をやるんだっていう人結構いるんですけどね。要するに、特定のキーワードを使ったコンテンツ、簡素なコンテンツの、サイトを量産して、特定のサイトにリンクを集めるというのはですね、はっきり言って、そんなの個人のプログラマーでも検出しようと思ったら検出できるぐらいなので、Google のような世界の頭脳が集まったね、会社の方でその程度のことが検知できないはずもなくてですね、私はね、やっぱり泳がされてると思うんですよ。で、いずれ、 時が来たら芋づる式にそういうサイトのリンクを追って全て潰されると考えていますけども、今のところはね、そのリンクファームも、グレーゾーンと言われてるところは、結構有効なんですよ。でところがね、そういうサイトを量産するでしょ、量産しているんですよね、まだ続けてる人はね。で1人で50サイトも60サイトも月に作るわけで、レンタルサーバー借りてね、ワードプレスなどのサイトをどんどん作っていくっていうことをやってる人多いんだけど、レンタルサーバーとドメインをつけて借りるでしょ。なのでそこからの収益がそのレンタルサーバー代とかドメイン代を、なんていうのかな、運営費として賄えていないと、いずれパンクするわけですね。闇金牛島くんじゃないけどパンクさせられるわけですよ。まあですからね、まあ今のところはね、それで、アクセスされなんていうのかな、アクセスが伸びて、一定の確率で、アフィリエイトが成立するので、高額案件扱っていればね、それなりの収益になるっていうことが言えるんだけども、それと対極にあるのがですね、同じ量産系でも、トレンド系と言われてるやつですね。これトレンド系ってどういうことかというとですね、いわゆる雑記、アフィリエイトの、ブログとかそういうのではなくてですね、雑記サイト、いわゆる日記と雑記はちょっと違うんですけどね、日記というのはね、はっきり言って自分だけが読めればいいので、別にブログでやる必要はないんですよ。紙の日記で書いてればいいことなんだけども、雑記というのはですね、ありとあらゆる、話題を書き記したブログって言えばいいんですかね、ですからね、特定のジャンルにこだわらない、文章の塊みたいな感じなんですよ。なのでこういうブログは、私が作ったモンスターブログもそうですけどね、電脳日報のささやきというモンスターブログもね、今400万アクセス以上あるんですけども、いわゆる雑記なんですよ。雑記というのはとにかくアクセス集めやすいんです。これ間違いないんですよ。なのでトレンド系のアフィリエイトってやつがね、雑記をメインにしているということは、ほぼ間違いないやり方の一つだということです。で、雑記で最も稼げるジャンルは何かというと、これはもう間違いなくアドセンスってことなんですよ。なぜアドセンスが稼げるかというとですね、なんせその雑記の場合はね、その人が、1日に書く文章の量はね、定かではないけども、それなりの量の文章量を書くわけでしょ。で、1記事に、1記事だけじゃなくて何記事も書く人がいるわけですよ、雑記だったらね。これね、面白いことに、例えばプラモデルが好きな人がプラモデルの記事を1日に10記事書けって言うとものすごい苦しいんですよ。自分が好きな分野でもね、自分の専門分野みたいなことでも1日に10記事も書くとなると、それはかなりきついことになります。ところがね、雑記の場合はね、いくらでも書けるんですよ。これね、私自身が証明しています。私はね、Facebook ってあるじゃないですか。SNS の一種だけども、SNS の記事が、Facebook のユーザー同士では公開されているというふうに考えれば分かりやすいんですけども、私はね、Facebook の方も雑記を書くことにしてるんですよ。いわゆる気分転換です。Facebook 以外のブログだとかホームページってのはほとんど専門性が高いものをね、とにかくネットビジネスとかアフィリエイトとか電子書籍に関するような、サイトなので、それ以外の記事書かないようにしてるんですよ。それ以外のね、電子書籍のブログで、例えば松田聖子のアルバムのことの記事を書いてしまえば、それはね、もうね、雑記になってしまうんですよね。何のジャンルのブログかわからなくなってしまうじゃないですか。だから、雑記のようなものはFacebook で書くことにしています。まあ、もしくはね、気軽にいろんな記事を書ける SNS っていうのを私参加しているので、そっちの方で、雑記に関する雑記のような記事を書くようにしているんですよ。なので、あまり専門性の高い記事はね、そういうところには書かないですけども、 それがね、かえっていいんですよ。で、Facebook にはね、私ね、平均的に1日に10記事以上書いてます。10記、まあ、10記事も書かない時ももちろんあるけども、1記事や2記事の時もあるけどね、最低でも3記事、4記事は書いてるんですよ。まあ、最大で10記事ぐらいかな。で、どうしてそんなに記事書けるかというとね、その時間その時間に思いついた瞬間に Facebook に向かうようにしてるから書けるんですね。例えばテレビなどを見ていて、特定の芸能人が何か面白いことを言った時に、その面白いことをネタにして何か一つ思いついた話を書くとかね、そういうふうにしているので、Facebook の方にはいくらでも記事が書けるわけです。で、しかもね、その書いた記事ってのはそれなりの文章量があるので、いろんなキーワードを含んでるんですよ。なのですからね、なんていうのかな、特定のサイトにリンクを集める目的で作るようなコンテンツとは違って、雑記の場合は文章量が豊かなんですね。ですから根本的に、雑記ブログの場合は記事の数を書いていれば、検索エンジンから検索されることがどんどん増えていくわけです。で、検索エンジンから訪問者さんが来るので、まあ、私が作ったのモンスターブログのように、400万ユニークアクセスっていうのは簡単に達成できるんですよ。1年間も続けていればね、ページランクで言えば3とか4とか簡単になってしまうんですね。なぜかというと検索エンジンのクローラーがどんどん来るようになるからです。Google が来たらね、他の小さな検索エンジンのクローラーもひっきりなしに来るようになるんですよ。そこまで行くともう閉めたもんで、あとはどんどん記事を書いていくだけという状況になります。まあ、私の場合は電脳日本のささやきは1日に必ず1記事書くという、ことを守るようにしてやってたんですね。1年間続けたんですけどね、1年後には ページランク最大で6まで行ったんですよ。ページランクの6というとほとんど個人サイトでは最高値ですよね。で、そうなるともう、検索エンジンのクローラーが1時間に何回も来るというような、ね、状況になるので、これはね、ページランク下がっても来るんですよ。未だに来ています。なので電脳日本のささやきとい うブログは今やね、ページランク1とか2とかなんですけども、自分のモンスターブログの方に書いた記事の中からのリンクを、に流れてくるので、リンクをたどって検索されるのが早いので、まあ、アクセスを流すのに使っていたりします。今でも1日に最低でもね、まあ、1000アクセスあればいいけども、最低でも数百アクセスはあるんですよ。何も記事書いてなくても、何ヶ月も記事書いてなくても、それぐらいアクセスされてるサイトなので、モンスターブログ1個持っとくとかなり便利ですよね。で、なんでね、ページランク6の状態が一気にね下げられたかっていうとですね、ページランク6の頃に、情報教材のアフィリエイトリンク、まあ、バナーをね貼ってしまったんですよ。その途端に Google から嫌われてしまったんですね。ですのでページランク思いっきりその瞬間に下がりました。情報教材のリンクを貼って1週間もしないうちにページランクがほとんど下がってしまったという苦い思い出があるんですよ。ただあの当時、私 Google の AdSense やれたので、アドセンスの広告を表示していたんですけどね、面白いよりね、これね、チャリンチャリン、本当にチャリンチャリンって感じですね。1クリックされると何十円とかね、多いものだと100円とか200円とか、まあ、そんな感じなので、アクセスがあればあるほどチャリンチャリンっていうのがね、起こるんですよ。なので、その時感じたのはね、月10万ぐらいだったら簡単に行くなと思ったんですね。まあ、事実それを超えるようなペースで、アドセンスはうまくいってた時期なんですね。ところがですよ、まあ、これ、ね、なぜ失敗したかっていう話ですけどね、まあ、こんな感じで儲かるんだなっていうことを私ね、どっかで書いたんですよ、ブログかなんかで記事に。その途端ね、アドセンス狩りと言われているね、集団がいて、アドセンス狩り集団っていうのがいるんですよ、実は言うと。で、儲かっていそうなターゲットを見つけると、 そのサイトの広告をガンガンクリックするんですよ。で、さすがにね、Google の方でもそんなにクリックされるはずがないというね、ことを監視して、意図的なクリックをどんどんされているようだったら、例えばそのブログのオーナーがね、ブログのオーナーがそれをやってないと分かっていても、いたずらクリック集団、いわゆるクラッカーたちがね、クラッカーたちっていうのは、いろんなサイトを経由して、いわゆるあのハッカーとハッカーハッキング映画って見たことないですかね、世界地図のね、上をこうリンクがあってね、いろんなところを経由して最終的には まあね、どこかにアクセスするっていう何段階もサーバーを経由すると、追えなくなるんですよ。だから Google の方もそういう輩を追うことができないわけです。まあ事実上追えないんですよ。まあこれは個人でやっても追えないんですけどね。で、Google が取り得る 最高の手段は何かというと、そのサイトを消してしまうことです。そのサイトの持ち主がね、そのサイトの持ち主が何も悪いことしていなくても、結局それは、ね、そういうサイトに貼ってある広告が不正にクリックされる事実には変わりはないので、オーナーがどうあれ、そのサイトの広告を配信するのをやめれば、当然広告主に、不利益な状態は起こらないわけですよね。わかります？なので、私が別にそういう不正クリックをしてい、いたわけではないんだけれども、Google としては、臭い匂いは元から立たなきゃダメ方式っていうかね、もうサイトの方を閉じてしまえば、もうクリックは起こらないという措置を取るんですよ。なので、それがいわゆるアボセンスってやつです。ですので、アボセンスされると、Google のアカウントの、まあ、アドセンスアカウントが削除されるんでね。それまで稼いでいたものも全て没収ですよ。その月のものはね。なので、履歴から何から今全部ない状態なんですけども、まあ、私も相当ショック受けましてね、いろいろ調べたけども、一度アボセンスされると二度とね、アドワーズっていうかアドセンスできなくなるので、それ以来は私やめたんですよ、アドセンスね。こんな危険なアフィリエイトはないということで、まあ確かに一番儲かるんじゃないかとは思うんだけども、私はやめました。それで、賢者の知恵の方でもアドセンスとか PPC と言われているアフィリエイトに関しては私は扱わないことに決めたわけです。今でも、なんていうのかな、そういう、アドセンス狩りのような連中がいるのは事実なんですよ。で、今やね、今は、名前はちょっと言えないけども、匿名ネットワークっていうのがあるんですよ。匿名というのはですね、そのネットワークを返すと、まあ、通ってくると、何か不正なことをやっても、追えないんですよ。その捕まえることができない。要するに匿名なんですよ、すべてが。どこからアクセスしてるかとか、誰がアクセスしてるかとか、どういう IP アドレスなのかとかっていうのが全くわからないんですよ。本当にアクセスしてるもののね。なぜかというと IP アドレスが、匿名ネットワークを通ってくると、定かではなくなる。どれが正しい IP アドレスかわからないような状況で、何段階もサーバーを経営してくるので、そういうネットワークを返すと捕まえられないんですよ。なので今はね、そういう匿名ネットワークっていうのがもう誰でも使える状況にあるので、あのウィキリークスっていうね、アメリカの情報の、スパイがね、 CIA の元 CIA の職員が、世界中に情報を流しましたよね、アメリカのね。あの時に使ったネットワークも匿名ネットワークです。だから捕まえることができないんですよ。要するに現場を抑えることができないわけですね。ただ彼は自分の名前出してるので、あえて大きなニュースになってましたけども、アメリカ国外に対、ね、逃げてますけどね。まあそのウィキリークスの話はともかくとして、その不正利用可能な、匿名ネットワークというのが実は存在していて、だから名前言えないんですけども、そういうものを使えば、 アドセンスだとか PPC で儲かっているなんてことを言っている人のサイトを見つけた場合にクリックをガンガンするわけです。それも集団でね、集団で匿名ネットワークからクリックしに来られたら、そりゃねプロバイダーの方も絶対おかしいと思いますよね。なのでプロバイダーはそれをやってる犯人が捕まえられないんだったらそのサイト自体を閉じてしまえという行動に出ざるを得ない。私がやっても同じだと思うんですよ。私はね技術的なことはある程度わかるから、これは Google でも Google でさえ捕まえられないんだなってことが分かって、だったらこのサイト閉じられてもしょうがないかってことなんですよ。だから、そういう可能性のあるようなアドセンスとかアドワーズとかね、他にもねいわゆる PPC と言われているようなクリック成果報酬型のね、アフィリエイトっていうのは、それ以来、ノウハウがあってもあまり人に教えることはしないと、いうふうにしているんですよ。それがね、アドセンスとか、アドワーズの広告出稿とかね、PPC などの私はね、おすすめしない最大の理由です。簡単にね、儲かるからというと、誰がやってもすぐ儲かるという意味ではないですよ。コツさえつかめば簡単に儲かるという意味ですけども。収入源をね、それだけに頼ってしまいがちになるんですよ。でも、ある日突然そうやって閉じられることも考えられるので、実際にいるのでね、そういう人たちがたくさん。その場合はね、二度とね収入源作ることできないじゃないですか。もう一度そういう目にあったら二度とね、アドセンスのアカウント作れないので、YouTube のやつは作れるかもしれませんけどね、やってみないと分からないですけども、多分断られる可能性が高いようですね、 Google からね。なので、おすすめしてないんですけども、実は、そのトレンドアフィリエイトっていうのは、そのアドセンスに対してすごく有効なアフィリエイトなんですね。で、アドセンスだけだったら私こんな話するつもりはなかったんですけど、最近ね、アマゾンのやつが特に優秀なんですけどね、アマゾンだとか、Google もやってるし、Google は当然ね、昔からアドセンスやってるので、あと楽天が最近やってるんですけども、行動ターゲティング型、検索連動広告っていうんですかね。要するにどういうことかというと、例えば、これを聞いてるあなたがね、アマゾンでなんか商品検索したとしますよね。でその検索してその商品見たときに、別に買わなかったけども、そのまま閉じたとします。である時、あなたが何かブログを読みに行ったとしますよね。誰かのブログを見たとします。で、そのブログには、行動ターゲティング型の、連動広告が、採用されていたとするとですね、最近あなたが見た Amazon の商品の、アフィリエイト画面が出てくるんですよ。アフィリエイト広告が出てくるんです。結局ね、その人がそのブログにアクセスした数日前とかね、1週間前とか、に、Amazon で商品検索をしていたなら、その商品が興味あることが間違いないですよね。だから、そういう行動ターゲティング型広告っていうのはですね、その広告を貼ってある、ブログにそういう人がアクセスしてきたときに、そのアクセスした人が最近見たAmazon なら Amazon の商品広告を出すというふうにするとね、購入率が高まるということがね、分かってるわけですね。これ人間のメンタリズムで分かっているので、そういう広告が出るんですよ。で、これね、考えてみると、すごくトレンドアフィリエイトに向いてるんですよ。いわゆるね、AdSense という広告も、コンテンツの文章のキーワードがたくさんあればあるほど、そのキーワードの中で関連する用語の、広告を表示する仕組みなので、行動ターゲティングと似てるといえば似てるわけですね。ちょっと違うけどね、原理は全然違いますけども、コンテンツの中にあるキーワードを元にして、 広告を引っ張ってくるという意味では似ているわけですね。なので、Amazon と楽天の行動ターゲティング型の広告を貼っておいて、あとね、AdSense 専用のサイトを作るかね、まあ、どれかを、トレンド系のアフィリエイトでサイト作りというか、まあ、ブログ作りをすればですね、とにかく雑記を書けばいいので、雑記は書けば書くほど、記事を書けば書くほど、検索エンジンからアクセスを集めることができるので、当然ね、行動ターゲティング型の広告も表示されるということですね。 Amazon と楽天をよく使う人だったら、その人が最近見た商品の広告をガンガン出力するという状態になるわけなので、トレンド系アフィリエイトに向いてるんですよ。でね、今日はね、私ね、楽天で松田聖子のベストヒット集っていうのをちょっと何件か見たんですよ。なぜかというと松田聖子のブログ記事を書いたのでね、アクセスがガンと上がってるんですけども、そうするとね、例えばこの後行動ターゲティング型の広告を表示している、まあ、例えば私がやってるアメブロの、サイトなどに行くとね、松田聖子のアルバムの記事、広告出ると思いますよ。あとはね、最近 Amazon で本を調べたので、調べた本の広告が、Amazon の行動ターゲティング型広告にも出てくると。で、結局ね、思い出すんですよ。あ、最近これ見たな、これ調べたなってことで思い出して、ついでだから買っとくかって気になっちゃうわけでしょ。なので儲かってしまうんですね。まあ、ということはどういうことを言ってるかというとですね、とりあえず1万円とか2万円とかね、お小遣い程度稼ぎたいとか、まあ10万円ぐらいまでだったら、トレンド系のアフィリエイトで、行動ターゲティング型の広告を出すか、もしくはアドセンス専用のブログを作ればですね、それぐらい稼げますよっていう話なんですよ、これ。まあ、私の賢者の知恵にはね、全然つながらないんだけども、まあ、手っ取り早くね、稼ぎたいと思ってる人が結構いるわけじゃないですか。なので、そういうサイトをトレンド系のアフィリエイトで、構築するっていうのは一つのね、方法だと思うので、今日ちょっと音声にしてみたんですよ。まあ、ちょっとね、一段落ついたので、そういう話でもしてみようかなっていうことで。で、じゃあトレンド系のアフィリエイトってどうやって考えて作ればいいのっていうふうに、皆さん疑問に思うでしょ。なので、ちょっとお話ししておきますけどね。トレンドのキーワードを用いるアフィリエイトということなんですよ。じゃあね、キーワード SEO のアフィリエイトって、まあ、アフィリエイトというかね、キーワード SE はね、ほとんどリンクスパムなので、それがどういうことかっていうことを説明しますけどね。まず、キーワード系、同じ松田聖子で、キーワード SEO ってリンクファームを作るにはどうしたらいいかっていうとね、まあ、どういうイメージかっていうとね、例えば私が住んでるこの札幌なら札幌市の中に、ポスターを作るんですよ。松田聖子のポスターを作るんです。で、そのポスターには、新曲発売という、写真とね、広告の記事と一番下に、詳しくはこのサイトへという、表示をしておくんですよ。で、そこにね、二次元バーコードかなんかつけておけば、そのサイトに携帯からアクセスする人が増えるわけでしょ。そうすると、その広報用サイトにアクセスをたくさん呼ぶためにはどうすればいいかってかことを考えてみてください。そうするとね、その松田聖子のポスターを大量に吸ってっていうのは印刷して、札幌市のね、ありとあらゆるところに貼って歩けばいいんですよ。もうとにかく100メートルに何枚も貼るとかね、主要なレコード屋さんに全部貼ってもらうとか、もうありとあらゆるところに貼ってもらうわけです。そうすると、あ、松田聖子だの写真だっていうことで、パッと見たときに、あ、今度新しいアルバム出るんだと思って、ちょっと見てみようかなっていうことで、あ、このサイトか、二次元バーコードで簡単にアクセスできるならやってみるかっていうことで、ちょっとゲーム性もあるじゃないですか、二次元バーコードが。あとね。で、そのバーコードから携帯サイトにアクセスが集まるというね、そういう戦略なんですよ。それがキーワード SEO と似てるってことなんです。 考え方分かりますでしょ？ということは、多くの人が興味のあるキーワードを、量産した方がアクセス集められやすいということがこれ分かりますよね。例えば今日デビューしたばっかりの、例えばね、北海花子っていう、ものすごく可愛いけども演歌歌手がね、北海道からデビューしたとしますよね。で九州の福岡市に行って北海花子のポスター作って同じことやったらどうなると思います？誰もねアクセスなんてしないですよ。なぜか分かりますよね。それはね、知らないからです。北海花子自身を誰も知らないから。だけど松田聖子となったら話別じゃないですか。いくらね、もう50過ぎたね、おばちゃんになった、なってしまったとはいえ、かつてファンだった人がね、日本中にゴロゴロいるわけじゃないですか。だからその松田聖子が今度ね、何十年ぶりに、新譜アルバムを出すとかっていうことになれば、まあ興味を示せない、興味を示す人の方が多いに決まってるわけですよね。特に昔のファンだった人。そのファンだった人たちが、子供のお母さんになって、お母さんお父さんになって、子供に松田聖子のアルバムを聴かせるもんだから、その子供までがね、最近松田聖子のファンになってる人が10代の子が多いっていうんですけど、それはそういうことですよね。昔ファンだった人たちの子供が新たな松田聖子ファンになってるっていうことですよね。なので、これね、同じキーワード SEO をやるにしても、例えばさっきの北海花子の例で言えば、ほとんどアクセスが起こるはずのないキーワードを使って SEO をやるとろくなことにならないってことがわかるでしょ。ところが松田聖子っていうね、最近はねあまり話題にする人が少ないけれども、過去に絶大な人気を誇った歌手の名前とか、過去にあった有名な番組、例えば風雲竹市場とか、そういったキーワードは今出てきたらそれなりのアクセス数を稼ぐことができるってわかるじゃないですか。なぜか、それは人気があるからです。知名度が高いからです。なのでキーワード SEO を同じようにやるにしても、やはり人気の高いキーワードを使った方が一定のアクセスを見込める、安いというのはね、そういう原理なので勘違いしないでください。ブルーオーシャンとかね、そういう言葉でごまかす人いるけども、ごまかしやすいんですよ、ブルーオーシャンとか。そういうのってなぜかって誰も知らないから。だってほとんどね、人が知らないキーワードを見つけましょうってことですからね。ブルーオーシャンって誰も行ったことがないね、観光地を見つけましょうとか、そういうこと言ってるのと同じなので、それだったら誰も知らない歌詞をね、のポスター作って街中に散らばって貼れば、アクセスが当然起こるだろうっていうふうに考えてるのは、それは根拠がない話になるじゃない、なりますよね。それよりは松田聖子というね、過去のビッグネームを使った、キーワード SEO の方がはるかに効率いいってことが分かりますよね。なので実はトレンド系のアフィリエイトっていうのは、それが極意なんですよ。今この瞬間のトレンドっていうことではなくて、今この瞬間になんか話題になっていることが必要なんだけれども、同じ話題になっていてもそれほどたくさんの人が知らないような話題性の高いことよりも、過去に絶大な知名度を誇っている人が最近起こした、事件とか話題とかの方がはるかに人を集めるっていう考え方がトレンドです。本当のトレンド系です。なので松田聖子というね、歌手、50過ぎたね、おばちゃん歌手になってしまいましたけども、20年前にはね、もう絶大なファンを誇った、アイドル歌手だったわけです。20年、30年前にはね。だから、とてつもない数の、ファンが日本中に潜在的にいるってことなんですよ。まあ、その人たちも年を取ってるので、年を取った者同士はね、今でもアイドルとして見てるんですけどね。まあ、松田聖子を知らない子供たちが今の、ね、松田聖子を見るとただのおばちゃんにしか見えないかもしれないけども、でも本当はね、30年前とかね、二十数年前は、スーパーアイドルだったわけですよね。なのでそのスーパーアイドルだった人が 例えば、離婚したとかね、何か交通事故を起こしたとかっていうことになると、全く知名度のない人間が同じ事故を起こしたり離婚したとかっていう話題があったとしても、反応が全然違うってことなんですよ。だから、トレンド系のアフィリエイトのトレンド、どういうトレンドの記事を書けばいいかっていうのはですね、どれだけ多くの人がそれを話題にするかという物差しを持って記事を書けばいいだけのことなんですよ。全然難しくはないんですよ。慣れてしまえば。ああ、このキーワードだったら、過去にすごくね、知名度がある人の関連することだから、きっと一定数、アクセス集まるぞというふうに考えればいいわけです。ところがね、なんかすごい大きな事件だけども、そんなのね、昔誰も知らないよっていうね。そんなのは、トレンドアフィリエイトに向かないんですよ。興味を示す人と示さない人が真っ二つに分かれてしまうのでね。でも昔から知名度が高い人が起こした事件とか、イベントだったら、当然ですけどね、過去からの蓄積を持って話題が増えるということです。アクセスが増えるということです。なので、トレンドアフィリエイトの極意はそこにあるってことを、理解できるでしょうかね。そこがコツなんですよ。要するに、その感覚をうまく使えばですね、ああ、このネタはトレンドになるとかね、これはちょっとトレンド向きじゃないなってのはわかるんですよ。なんか面白そうだけどね。面白そうだけど、トレンド向きじゃないな。私ね、昨日見たニュースで、ね、個人的にはすげえと思った記事があるんですよ。それはね、何かというと、クジラ包丁の。クジラ包丁っていうのがあるんですよ。要するに、クジラを切るための包丁。とんでもなくでかいんですよ。るろうに剣心の、顔にね、包帯巻いてる彼が持ってる長い、長刀があるじゃないですか。あれを現実に作ったような包丁が、クジラ包丁っていうのがあってですね、私は初めてそれを知ったんですよね。写真でね。写真で見て、すごいな、こんなでっかい包丁あるんだと思って。マグロ包丁よりでかいなってのが分かったんですね。だけど、そのクジラ包丁の記事をね、トレンドアフィリエイトって書くとどういうことになるかというと、誰もね、クジラ包丁って言葉としては珍しいけども、だから言葉に反応する人はね、記事を読みに来ると思うんですよ。だけど、それは一定数であって、クジラ包丁なんて誰も反応を示さないんですよ。正直言うと。だそれはね、私も直感で分かったから、その記事を書くのをやめたんだけども、それよりはね、今日ね、楽天ブログの方で、松田聖子さんのファンがね、10代のファンが急増してるっていう話をね、ちらっと見てね、あ、これだと思いました。なぜかというと、松田聖子という名前は、日本のアイドルの中でもビッグネームですよ。今でも有名ですよね。で、その松田聖子の、ファンの10代という年齢のファンが激増してるっていうのはね、さりげない記事だったんだけども、これはね、楽天ではものすごい反響があるなと思ったんですよ。なぜかというと、ビッグネームだからです。で、楽天を利用している女性の中には、主婦層がいて、その主婦層の多くはね、子供を持っていて、昔松田聖子の曲に熱中したんだけど、最近は自分の子供と一緒にレコードを聴いたりして楽しむ程度っていうね、そういうファンの数がやたらといるってことなんですよ。いるだろうと思ったんです。なので、松田聖子のその記事の話を、ブログで興味を引くようにライティングしてみたんですね。そうすると、案の定ね、ものすごい反応が得られるんですよ。松田聖子だから得られるんですよ、これ。北海花子だったらダメなんですよ。何それって感じですよね。よろしいでしょうか、トレンド系アフィリエイト。なので、トレンド系アフィリエイトで、行動ターゲティング型の Amazon の広告とか、楽天の広告を使ってうまくね、ブログを構成していけば、これね、サイドメニューとかに貼っとくだけでいいんですけどね、結局はね。で、記事はどんどんどんどん増やして書いていって、 新しい記事を読みに来た人が、まあ、新しい記事はできるだけ、楽天の商品だとか、Amazon の商品だとかの記事を書いてもいいし、もちろんトレンドと絡めてですよ。松田聖子さんが、新曲を出すそうですってね。で、それに合わせて、10代の、新たなファンが激増しているという不思議な現象がありましたっていうような記事を書いておけば、松田聖子なんかあったのかなっていうことで、クリックして開いてくれる人が多いわけですよね。で、懐かしいと思って私が紹介している、松田聖子の新しいベストアルバムの、リンクをクリックしてもらえばもうすごく嬉しいわけですよね。それがトレンド系アフィリエイトということになるわけで、うまく当たれ、そういうね、トレンド性の高いキーワードを見繕っていって記事もしっかり書けば、これしっかり書けばですよ、リンクファームのようなどうでもいいサテライトサイトを量産しろということを言ってるわけではなくて、しっかり記事を書けばっていう意味ですね。コンテンツを量産すればそれだけトレンド性が高くなって、行動ターゲティング型のAmazonや楽天の広告が、クリックされやすくなるというね、そういう流れになるわけです。まあ比較的ね、手短に作りやすいのでちょっと稼いでみたいなって方はですね、そういうサイトを作ってはいかがでしょうかね。まあ専門性の高いサイトを作るのはね、例えば、ネットビジネスのネットビジネスだけのね、記事を、ブログを作ってそこでね情報教材の一つか二つをコピーライティングを使ってアフィリエイトするっていう方が流れに乗れば当然儲かりやすいけども、時間がかかるわけですよね。しかもねアクセスされやすいような話題の記事を使ってそのライティングしなきゃいけないっていうちょっとしたハードルもあるわけです。まあ、それに比べればね、トレンド系のアフィリエイトっていうのは、単純に話題性の高い、キーワードを使って記事を書くだけでアクセスを集めやすくなるという特徴があるので、行動ターゲティング型とかね、アドセンス専用のブログとしてね、雑記ブログを作るとかっていうふうにすればね、理論的にも、儲かると思いますし、2014年度以降の新しい SEO にも向いてると思うんですよ。私ね、SEO 否定してるわけではなくて、これからの SEO はやっぱりコンテンツを重視したものになるのはもう間違いないので、だったらば、トレンド系のアフィリエイトのように、もうそもそもコンテンツを量産するっていう考え方の方が、むしろこれからは向いてるかもしれないというふうに考えてこんな音声を撮ってみたんですよ。キーワード SEO のように、サテライトを増やすとかっていうことをするのではなく、トレンド性の高いキーワードを使った、重厚な記事を量産することで、しかも雑記ブログに量産することで、行動ターゲティング型の広告だとかアドセンスの広告だとかを表示することで、一定量の稼ぐことができるんだということを、ぜひ理解して、やってみたい方は、息抜き程度にでもねやってみたらいかがでしょうかというお話でした。それでは次回もまたお楽しみに。